ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
次は8月の出来事です。4日、ジャカルタでのパキスタン参展のサジャッド・ケイディ館は、ジャカルタのパキスタン大使館での記者会館で、インドネシアとパキスタンの日国間関係は順調に進んでいると述べました。両国は国際フォーラムや国連で様々な分野でお互いをサポートしています。サジャッド氏はこれまでにインドネシアとパキスタンが32の協力協定に署名したと述べました。両国には32の MOU と協定があります。私たちの貿易協力を行い、商業協定を結び、テロに関するグループに署名し、その後作業委員会が設立されています。両国には政策立案の対話があり、代表団レベルの取引所、商業、ビジネス、貿易、投資、そして軍事もあります。インドネシアとパキスタンの間の二国間関係について議論するほかは、ジャカルタでのパキスタン暫定のサジャッド氏は、特にジャーモとカシミール地域でのパキスタンとインドの間の紛争に関して、南アジアの平和と安全保障の状況の問題についても議論しました。彼はインドネシアの国民とマスメディアがジャーモとカシミールの人々に支援を提供し、連帯感を示すことを望んでいます。8月8日、東南アジア小国連合 ASEAN は ASEAN Cohesive Journey と Resilience をテーマに53周年を迎えました。COVID-19 の大流行により ASEAN の日のお祝いがオンラインで開催されています。8月13日、インドネシアの外務大臣レットノ・マルスディは、ジャカルタで開催された国連非安定期反省の75年をテーマにしてウェビナーで、COVID-19 の大流行は、すべての国を目覚めさせ、団結を優先し、国連主導の協力を促進できなければならないと述べました。レットノ大臣によると、75歳の国連は、世界の要求を管理し、それに対応できなければなりません。その一つは、パンデミックとパンデミックによって引き起こされた社会経済的影響を軽減するための取り組みを支援することです。
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat.
短期的には、国連はパンデミックとその社会経済的影響を緩和するための国際社会の協力の支援をしなければなりません。それは全てのための薬とワクチンへのアクセスを含みます。長期的には国連は世界的な健康管理の改善と将来のパンデミックを防ぐための取り組みを支援できなければなりません。ヘッドマスにはまた将来世界の様々な課題を予測できるように国連に呼びかけました。大臣は国連が加盟国の発展を優先することによって機能をできることを望んでいます。13日、AU のアシアン大使であるイゴル・グリスマンスは総額1300万ユーロの資金で 欧州連合とアジアの間で3つの新しい開発協力プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは投資家と迅速可能の森林管理及び ASEAN 最高換算研究所をサポートします。イゴール・リスマンスは、欧州連合は開発協力において ASEAN の非常に重要なパートナーであると述べました。欧州連合は2014年から2020年までの地域統合プログラムに2億5000万ユーロの資金を提供することにより ASEAN 地域を支援してきました。現在欧州連合は3つの新しい AU-ASEAN 協力プログラムの開始を発表しています。
And I'm very happy to announce today
本日、今年さらに3つのプロジェクトを開始することを発表できてとても嬉しく思います。1つ目は500万ユーロのスマートグリーンシティプログラムです。これはいくつかのアセアン投資で持続可能な投資化を促進し、アセアン内及び欧州連合とのスマートソリューションの交換を促進します。2つ目は500万ユーロのアセアンシーリングガバナンス支援プログラムは地域全体の持続可能な森林ガバナンスの管理を支援し、 ASEAN 加盟国における持続可能な木材の避妊化と取引のプロセスに取り込みます。3つ目は ASEAN 最高監査機関プログラム300万ユーロ。これにより地域の最高監査機関の能力構築における交換が強化され、調和と透明性が向上します。イゴール・リスマス大使はこのプログラムの開始により、欧州連合と ASEAN が COVID-19 の大流行にもかかわらずパートナーシップと協力を強化するという強いコミットメントを示すことを期待しています。8月14日、評議会の161年のメンバーが2020年エンペルデペル年次セッションに物理的に参加しました。274人がそれぞれの場所から事実上出席しました。これはインドネシア人民協議会の議長であるバンバン・ソーサーティオがジャカルタのヌサンタラビールでセッションを開いた時に発表されました。エンペラの議長は開会のスピーチで、エンペラ年次セッションは儀式の議題であるだけではなく、人々の集権を支持しコミュニケーションを構築するためのフォーラムとして、省の機関にとって非常に重要な意味を持っていると述べました。8月17日、ジャカルタのマルデカ宮殿でインドネシア共和国75周年を記念して COVID-19 予防健康プロトコルを実施するだけで行われました。インドネシア共和国の独立宣言の記念式典はジョコイドル大統領の検査官式が終了しました。一方、歩兵隊サ・ムハマドイマム・ゴゴールが式典の司令官になりました。人民協議会の議長であるバンバン・スサティオは宣言のテキストを読むことを任されました。宮殿で庭で通常開催されるさまざまな芸術や文化はテレビまたは事実上放送されるだけです。セレモニーの参加者全員家宝の旗を掲げられ、軍隊そしてセレモニーに参加したすべての人々も最初に健康診断を受けていました。セレモニーの放送は海外にいるすべてのインドネシア国民に見られます。8月20日、インドネシアと中国の政府は COVID-19 の大流行の間、両国間の重要なビジネス及びビジネスニーズのための特別な良好アクセスの取り決めたまたは 不可欠な領空改良の取り決めに合意しました。これは、ハイネンのサンニア市で中国政府との二国間会議に出席した後、レッドマスディ外相によって述べられました。会議中、インドネシアの代表団は、外務大臣のレッドマスディと、国益企業大臣及び COVID-19 と国家経済復興を処理する委員会の最高責任者であるエリクトヒルによって代表されました。一方、中国の代表団は、国務顧問及び中国外務大臣のオーリーが議長を務めました。レッドマスディによると、中国との領空改良協定は COVID-19 の大流行中にインドネシア政府が他の国と証明した3番目の協定です。8月24日、レトマスディ外相は、2020年と2021年の COVID-19 ワクチンの準備に成功したと述べました。これは、ジャカルタの大統領府での限定会議後の記者会館で、レトマスディによって伝えられました。COVID-19 及び国家経済復興処理委員会の最高責任者であるレトマスディ大臣及び国営企業大臣のエリクトヒルが、中国及びアラブ首長国連邦を訪問しました。大臣は訪問の結果、インドネシアは最大3億4000万のワクチンを入手できると説明しました。
Dari kunjungan kedua negara tersebut dapat kami sampaikan bahwa
両国の訪問から2020年には2000万から3000万のワクチンを受け取ったと言えます。一方、2021年の入手できるワクチンは8000万から1億3000万の間です。第2四半期から第4四半期には2億1000万のワクチンがあります。したがって2021年に確保したワクチンの数は2億9000万から3億4000万になります。政府は COVID-19 ワクチンの必要性を待たすために短期的および長期的な努力をしています。短期的な取り込みには UAE と中国からのワクチン競合の確保を含まれます。長期的な努力はワクチンの製造における独立性を達成することです。27日、インドネシアは Red Plus または新規劣化及び新規劣化の結果に基づく支払いからの排出量の削減の提案についてグリーン気候基金から1億380万アメリカドルの資金提供の承認を受けました。環境森林省とインドネシア財務省の共同記者会館で環境森林大臣のシティ・ヌルバヤはこの資金提供は国連気候変動フレームワーク条約事務局によって任命された独立した技術チームの検証を経たと述べました。インドネシアは森林伐採や森林劣化活動による温室効果ガス排出量の削減に成功したことで世界の社会から認められています。この承認はGCF グリーンクライマットファンからの承認の形でプログラムからの支払い、つまり森林伐採と森林劣化活動からの排出量の削減に1億378万アメリカドル相当の資金を提供します。これは気候変動の管理におけるインドネシアの取り組みと実績の証拠です。シティ・ヌルバヤは森林伐採率を一貫して削減するという政府の成功はいくつかのステップと政策を通じて推挙されたと述べました。このステップは森林と土地のリハビリテーション、再植林、保全森林地域の保護とセキュリティ、森林地域の保護とセキュリティ、森林と土地の課税管理、法相互木材合法性検証システム及び社会林業です。 8月29日、インドネシアのニューヨーク国連常任代表が議長を務める国連安全保障理事会は、国連平和維持ミッションの女性職員に関する決議2538を可決したと述べました。決議は2020年8月28日、ニューヨーク時間に可決され、国連安全保障会議でのインドネシア外交の歴史の中で最初の決議です。インドネシアによって開始された決議は、国連安全保障評議会のすべてのメンバーを含む97の国連職によって講演されました。国連安全保障理事会が情勢の世界平和維持者の役割に具体的に取り組む決議を可決したのはこれが初めてであるため、この承認は重要な動揺をみなされています。次は9月の出来事です。インドネシア政府は海事投資調整所を通じて、オーストラリアの鉄鉱石産業会社であるフォルテスキューメタルグループと再生可能エネルギーの開発をグリーン産業の支援に関する合意書を署名しました。署名は海事投資調整大臣のルホッビンサルパンジャイタンとフォルテスキューメタルグループの創設者であるアンドリュー・フォレスによってジャカルタで行われました。同日、外務大臣のレトマルスリが外交政策とグローバルヘルス FPGH に関する加速閣僚会議の議長を務めました。会議中、レッドマルシ大臣は保健セクターに関連する3つのことを伝えました。第一はワクチンの平等かつ公平なアクセスを確保するためのグローバルな協力の重要性です。
yang kedua pentingnya tata kelola
FPGH 総国は特に早期発見を実行し、将来のグローバルヘルスの課題に対応する能力に関して WHO を強化する必要があります。レッドマスリー大臣が最後に言ったのは、各国で強力な国民健康システムを構築することでした。そして9月8日の電話会議で、レッドマスリー大臣は FPGH が COVID-19 の大流行に対処する際の国際協力と協力を支援できることを期待していました。会議には FPGH 諸国、すなわち南アフリカ、ブラジル、インドネシア、フランス、ノルウェー、セネガル、タイから7人の大臣と世界保健機関の国長であるテッドス・アダノム・ガブリエスが出席しました。5月7日、297人もののロヒンギャ難民、そして14人の子供は、アセフ海域で立ち往生しました。正確には、ロスマウェイ市のウジョンボランビーチでした。彼らは漁師によって救助され、上陸しました。ロスマウェイ海軍基地の司令官であるディミ・オムリ海軍中尉は、立ち往生した難民は全員確保されており、健康であると述べました。9月11日、Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia は創立75周年を迎えました。LPP RRI の社長であるモハマド・コハヌディンは、RRI が多くの人々に利益をもたらし続けることができるように、闘争の精神が続いていると述べました。今、世界はデジタル技術に非常に興味を持っています。そのため、2013年以降、LRI は復習のプラットフォームでデジタルテクノロジーを構築してきました。その理由の一つは、LRI にはコミュニティを教育する義務があるためです。ロハヌディによると、LRI の一部である人には誰でもアプローチする必要があります。LRI には基礎のすべてのプラットフォームで消費者にアプローチする方法が必要です。したがって、LRA を無線プラットフォームだけに結びつけてはありません。 17日、Indonesia Kyowakoku Gaimu Shou no spokesman de Rotekyu Faizal Shashi wa Arabu Souchoku Krenpo to Bahrain to Israel との関係の正常化はパレスチナに対するインドネシアの態度に影響を与えなかったと述べました。
Normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan merubah posisi
Indonesia. Arabu Israel の関係の正常化はパレスチナにおけるインドネシアの立場を変えることはありません。インドネシアの場合、パレスチナ問題の解決には UNSC の会議で2つの国の解決策を含む国際的に合意されたパラメーターを尊重する必要があります。ファイザー社は全ての平和イニシアティフは2002年にアラブリージュによって開始されたアラブ平和イニシアティフと他のイスラム国家協力組織の決議を妨げるべきではないと述べました。インドネシアは関連当事者がこの協定を通じてパレスチナ問題を解決するために交渉するためのスペースを提供したいというアラブ首長国連邦とバーレンの願望を理解しています。しかし取引の有効性はそれを尊重するためにイスラエルに大きく依存しています。次は9月17日、国家開発計画大臣のスハルソモノアルファは駐インドネシア欧州連合大使のフィンセン・ピケットと共に2020年にインドネシアと欧州連合の協力に関する出版物の本を発表しました。その本の名前は AU インドネシアコーポレーションプブリケーション2020年です。この本は気候変動の影響を緩和するために持続可能な開発を進めるための努力を要約しています。この本はまた欧州連合とその加盟国によって支援されたインドネシアにおける開発プログラムの様々な成果についても論じています。2020年のオーソ連合とインドネシアの協力は、グリーン成長のための能力構築をテーマにしています。インドネシアのオーソ連合大使は、パンデミックの社会的及び経済的影響は持続可能な環境開発を通じて対処しなければならないため、このテーマが採用されたと述べました。一方、スハルソノ大臣は、COVID-19 のパンデミックが発生する前だけではなく、インドネシアでパンデミックが発生した時にも、欧州連合はインドネシアの協力のパートナーになったと述べました。20日、エネルギー鉱物資源省のオフィスビルが2020年アセアンエネルギーワースコンペティションで賞を受賞しました。ヘリテージとチャイル・サレフビルはエネルギー効率の高い建物の競争に勝ちました。受賞者の発表と重要は11月にベトナムのダナンで開催された第38回アセアンエネルギー大臣会議で行われました。この賞によりエネルギー鉱物資源省内の建物が今後数年間でアセアンエネルギー賞に参加できることが期待されます。エネルギー鉱物資源大臣の事務所であるヘリテージビルは2016年に改装され、ほぼゼロのエネルギービルに変身した歴史的な建物です。2017年以降、この建物には441枚のソーラーパネルが設置されており、総容量は86キロワットピークで、装置されている送電力容量の 44.2% に相当します。一方、チャイルサレビルまたは事務局ビルは2016年からエネルギー管理プログラムを実施しています。9月22日、マルフ・アミ副大統領はインドネシアで最初のサイバー大学としてアシアサイバー大学またはアジアサイバー大学の運営を事実上開始しました。アジアのサイバー大学は韓国の CPA であるジャン・ヨン・チョウ首相が率いています。ジャン・ヨン教授はインドネシアで最初の外国人教師です。マールファミンはアジアのサイバー大学が高等教育への強兵で手頃なアクセスを提供し、インドネシアで優れた人材の育成を促進できることへの希望を表明しました。 5月30日、インドネシア財務大臣のスリモリアニは、インドネシア経済は今年の第3四半期と第4四半期に回復し始め、2021年に加速すると述べました。これは2021年の国家要素に関する記者会見で、スリモリアニ大臣によって伝えられました。スリモリアニは、インドネシアの経済は約 5.0% の位置にあると推定されていると述べました。彼女によると、COVID の取り扱いは経済回復を決定する要因の一つでした。インドネシアの経済を回復できるのは、規律ある健康プロトコルで COVID を勝利することです。健康プロトコルを通じてキットの提示を管理することは、政府が経済回復と社会活動を実行し始めることができるように、COVID を勝利するプロセスを助けるでしょう。スリモリアニは、来年のインドネシアの経済回復を決定するもう一つの要因は、COVID-19 のワクチンの入手可能性であると述べました。需要側と供給側の両方から経済の回復も促進されます。需要側から見ると、政府は特に仮想中産階級に対して、購買力を高めるための社会的支援を引き続き提供します。
10月3日に、インドネシア政府はインドネシアでの COVID-19 の取り扱いと勧告におけるインドネシア国民の保護と安全に対する韓国政府の支援に感謝の意を表しました。これは事実上開催された韓国国民の日を記念した発言の中で、インドネシアのイダ・ボズヤ労働大臣によって伝えられました。その際、イダ・ボズヤ大臣はインドネシアと韓国の間で様々な分野で発展してきた様々な協力関係を伝えました。
Sebagai mitra strategis khusus kerjasama Indonesia dan Korea。
特別な戦略的パートナーとして、インドネシアと韓国の協力は 4.0 産業革命、経済、投資、貿易、教育から人的資源、能力の向上まで様々な分野で上々に発展してきました。COVID-19 に対処するための様々なコラボレーションを通じて、パンデミックの課題の中でも両国間のパートナーシップはますます緊密になっています。労働と人的資源の協力において、イーダ・ボズヤ労働大臣はまた、インドネシアの移民労働者が適切な労働環境と平等な待遇を受けることを促進する上での韓国政府の役割を高く評価しました。イダ・フォジア大臣は、韓国が地域的および世界的な問題に対処する上でお互いに支援し合っていると付け加えました。大臣は、インドネシアはコミュニケーションと対話を通じて朝鮮半島の平和と安定の達成を常に支援していると述べました。10月5日にジョコ・ルル大統領は、地域社会に住みやすい家を提供することの重要性を強調しました。これはソラバヤ市で開催された2020年のグローバルハビタットデイ記念イベントで、仮想挨拶で大統領によって伝えられました。大統領は今年のグローバルハビタットデイ記念のテーマである、すべての人のための住宅、より良い都市の未来は全世界にとって非常に関連性のあるテーマであると評価しました。
テーマ、Housing for All, A Better Urban Future。
すべての人のための住宅、より良い都市の未来というテーマは、私たち全員にとって、全世界にとって 家は世界中のすべての人々の基本的な必要性であり、家は国の力の重要な柱として家族を強化し、家は防波堤であるという正しい議題です。まず COVID-19 のパンデミックを含む様々な健康上のリスクに対することです。ジョコビド大統領は、インドネシア政府は全ての市民が住みやすい家を占有できるように一生懸命働いていると述べました。そのうちの一つは2015年から実施されている100万棟の住宅プログラムによるものです。大統領は低所得者を中心に2018年には年間100万棟の住宅建設という目標を首尾よく上回ったと付け加えました。約93カ国が参加した2020年グローバルハビタットデイ記念イベントを通じて、ジョコ・ウィドド大統領は世界中の代表者がアイデアを共有し、知識、専門知識、経験を交換し、協力を築き、協力を強化して、パンデミックだけでなく、他の災害を直面する都市の回復力を高めることを望んでいます。インドネシア環境シーネリン賞は10月7日から27日までジャカルタで COVID-19 パンデミック時の気候変動緩和と適応行動の強化をテーマにした気候フェスティバルを開催しました。事実上開催される気候フェスティバルのオープニングでアルビド・ホン環境シーネリン副大臣は、気候フェスティバルがインドネシアの気候変動に適応する人々の能力を加速できることを望んでいます。
フェスティバルイクリムに、kita harapkan
目標が2度未満の世界で地球の気温を制御することに貢献するために、インドネシアの気候変動を緩和するための適応能力を加速するために、技術的であろうとなかろうと多くの新しい革新が期待されます。アルエド・ホン副大臣は、2020年気候フェスティバルは様々な状況で開催されたため、環境森林省は仮想展示会を開催することで、技術を通じて適用する必要があると付け加えました。2020年の気候フェスティバルでは、環境森林省はまた世界レベルでインドネシアの交渉担当者のための能力構築プログラムを開催しました。インドネシアのスリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、グローバルマーケットマガジンから2020年に東アジア太平洋地域の財務大臣オフザイヤーを受賞しました。10月12日にジャカルタでの声明の中で、スリムリアニ大臣は、この扶養をインドネシアでの COVID-19 の大流行に対処する上で、財務省の全てのレベルの真剣さと努力の形であると述べました。彼女は、この賞が COVID-19 パンデミックの課題に直面するインドネシアの財務管理の改善を引き起こすことを望んでいます。これはインドネシアの課題が以前として困難であり、はるか先にあるためです。10月14日 外務省アジア太平洋アフリカ担当局長であるレスラーパチャヤ C はインドネシアとモロッコの協力の60年を記念する国際ウェブミナーでの発言の中で、今年の両国間の協力の60周年を祝う勢いは COVID-19 のパンデミックの間に非常に重要なイニシアチブであると述べました。彼によると、インドネシアとモロッコの間の協力関係はコミュニティレベルでの親密な友情として説明されました。彼はインドネシアとモロッコが特に穏健なイスラム教を国際社会に前進させるために協力し続けることができることを望んでいます。
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik RI Maroko
よく知られているように、インドネシアとモロッコの外交関係は1960年4月19日に始まりました。そして60年間さまざまな分野での両国間の協力は順調に進んでおり、安定しています。インドネシアとモロッコはまた中程度のイスラム教を国際社会に前進させるための戦略的パートナーです。デスラプリチャイア C はまた、インドネシアとモロッコが2国間協力とさまざまなグローバル協力フォーラムの両方の形で穏健なイスラム教を促進し、過激主義の問題に対抗し、過激なイスラム教のイメージを消し去り、インドネシア恐怖主要の汚名を消せる努力を発展させ続けることを望んでいます。10月24日にジョコ・ドゥレトリは西ジャワ州のボゴル大統領宮殿でインドネシア医師会のバーチャルの記念日にスピーチを行いました。大統領は発言の中で、インドネシアの医師の全ての可能性を統合し、全てのインドネシア人の健康状態を改善することを含む医療を発展させる上でのインドネシア医師協会の役割を高く評価しました。大統領によると、 COVID-19 の大流行は多くの教訓を提供し、存在する全ての欠点を認識しました。したがって、政府は保健セクターの変革と改革を実施することを計画しています。大統領は、このステップはインドネシアの医療人材病院の開発及び医薬品及び医療機器産業の能力を強化するための予防努力から始まったと述べました。
Diagnostic test Emergency ventilator Mobile lab
迅速な診断テスト、緊急呼吸装置PCR を備えたモバイルバイオセーフティラボ、 COVID-19 の診断のための人工知能の使用及び医師が患者の可動性を監視するのに役立つ COVID トラックアプリケーションを使用して、臨床試験とメラプティワクチンの大量生産を加速しています。ジョコ・ドゥレ大統領はさらに、 COVID-19 の大流行は健康回復力と国家医療サービスの能力を強化するための勢いにもなっていると述べました。この機会に国務長官は、 COVID-19 に対処する義務を遂行中に死亡した136人の医師の家族に深い哀悼の意を表しました。 10月29日にジョコビド大統領は西ジャワ州のボゴル大統領宮殿で米国のマイケル・リチャード・ポンペオ外務大臣を迎えました。ドナルド・トランプ大統領によって国務長官に任命されたポンペオへの2回目の訪問です。大統領に同行した後、インドネシアのレッド・マスビ外務大臣は COVID-19 の大流行が依然として世界を襲っていることを考えると、今回の訪問はインドネシアとアメリカの訪問の戦略的なパートナーシップにとって重要な意味があると述べました。両国間の会話のテーマとなっているものはたくさんあります。レッド大臣は両国は米国が一般特異関税制度または GSP 施設をインドネシアに拡大できることを望んでいると述べました。 GSP は海外からの輸入品の輸入税を緩和するというアメリカの政策です。
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat.
大統領はまた米国との防衛協力を強化することを望んでおり、大統領はまたアメリカが発展途上国の利益を理解することを望んでいると述べ、大統領はまたアメリカがイスラム諸国の利益を理解することを望んでいることを強調しました。さらに大統領はまたインドネシアはアメリカが東南アジアを理解し、東南アジア諸国とともに地域に平和安定協力を生み出すことを望んでいると述べました。一方、米国からはレッド・マスディ大臣によると、マイク・ポンペイオ大臣は、インドネシアとの戦略的で包括的なパートナーシップを継続するという彼のコミットメントを伝えました。さらに、インドネシアはこの地域で重要な役割を果たしていると考えられています。したがって、インドネシアにとってのこの大きな役割により、アメリカは本当にインドネシアとのより良い関係を確立したいと考えています。レッド大臣は米国はアフガニスタン問題におけるインドネシアの役割を高く評価していると付け加えました。彼によると、米国とインドネシアは多くの国と協力してアフガニスタンに平和をもたらすために協力し続けています。10月31日にジョコビド大統領は世界の多くの問題、特に宗教信頼の兄弟愛に関連する問題について話し合うための会議を開催しました。ジャカルタの宮殿で多くの宗教指導者と先進インドネシア内閣の大臣に会った後の記者会見で、大統領はインドネシアの人々は命を奪ったフランスのパリで起こった暴力を批判したと述べました。
Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa.
第一に、インドネシアは命を奪ったパリとニースで起こった暴力を強く批判します。第2に、インドネシアはまた世界中のイスラム教徒の感情を傷つけるイスラム教の宗教を侮辱するフランス大統領の声明を強く批判します。そして円卓の名称と宗教的価値観と彫像の神聖さを傷つける表現の自由は全く 正当化することができず、止めなければなりません。宗教とテロ行為を関連付けることは大きな間違いです。テロリズムはテロリズムです。テロリストはテロリストです。テロリズムはいかなる宗教とも関係がありません。最後に、インドネシアはより良い世界を構築するために宗教的統一と官僚を優先するよう世界に呼びかけています。同時にマフテンで政治法治安調整大臣は宗教信頼の団結と官僚を促進するというジュクルル大統領のメッセージを強調しました。彼は国内で行われる全ての抗議は破壊的ではなく秩序ある方法で行われるべきであるようにフランス大統領の声明に関連していることを強調しました。彼はまたインドネシアのどの政党もマクロン大統領の発言に直接関与していないことを強調し、彼が意見を表明した時に損害が発生したことを適切ではありませんでした。
11月5日にインドネシアはバーチャル行われた第14回 ASEAN 海軍参謀長官会議に出席しました。この機会に東ジャカルタのチランカプにある海軍本部のインドネシア海軍参謀長であるジュド・マルゴノ氏は ASEAN 中心性の精神は特に海上安全保障と軍隊協力の面でインド太平洋地域における協力の根底にある原則に出なければならないと述べました。ベトナム海軍の司令官であるトランタン・ニーム帝国が直接議長を務め、 ASEAN 諸国の海軍スタッフの首長が出席したこと、この会議はベトナムのハノイで開催されました。10月10日にジョクルル大統領はジャカルタのカリバタ英雄墓地で英雄デイを記念する式典を主導しました。大統領にはマルファミン副大統領が同行しました。 COVID-19 予防健康プロトコルを実装しながら活動が行われます。式典の後、大統領と副大統領は多くの英雄の墓に巡礼します。11月12日にインドネシアはバーチャルで行われた第37回 ASEAN サミットに参加しました。西ジャワ州のボゴル大統領宮殿での記者会見でレッド・マスリ外務大臣は11月15日まで続いたサミットが33の合意文書をもたらしたことを明らかにしました。それらの一つはASEAN 包括的回復フレームワークです。この協定には ASEAN 諸国間の協力とパートナーとの協力の両方を通じてパンデミックを克服するための戦略が含まれています。11月16日にインドネシアはアジア太平洋経済協力フォーラムまたは APEC の閣僚会議に参加しました。この会議にレッド・マルスディ外務大臣に代表されるインドネシアは APEC フォーラムに対するデジタル経済への統合を通じて中小企業のグローバル市場へのアクセスを提供することを奨励しました。
会議の結果、COVID-19 のパンデミックへの取り組み、デジタル経済とテクノロジーの使用、2030年の持続可能な開発アジェンダへの政治的支援など、2020年の APEC の取り組みの結果を含む APEC 閣僚共同声明が発表されました。11月22日にジョコ・ウィドド大統領はバーチャル開催された西ジャワ州のボーゴル宮殿から G20 サミットに出席しました。2日間のサミットはサルマン王が議長を務めるサウジアラビアの議長の下で開催され、国の首長、G20加盟国の政府首脳、招待国および国際機関の代表者が出席しました。レッド・マルスディ外務大臣によると、この機会にジョコ・ウィドド大統領は健康回復のための資金提供の重要性を伝えました。
Yang pertama adalah pentingnya pendanaan bagi pemulihan kesehatan.
一つ目は健康回復のための資金提供の重要性です。大統領は、すべての国が健康でなければ世界は健康ではないと述べ、ワクチンは弾薬の一つです。ワクチンは例外なくすべての国がアクセス可能で利用可能でなければなりません。健康回復のための世界的な資金を動員するには G20 諸国の政治的コミットメントが必要です。 G20 加盟国の注意が必要な第2のことは、世界の経済回復への支援の重要性です。その中には、低所得国への任務再編支援と発展途上国の財政の柔軟性の問題があります。11月23日に食品医薬品局はパレスチナの規制当局に対して、医学の食品の分野でトレーニング活動を実施しました。11月25日まで続いたこのバーチャル開催された活動は、インドネシア食品医薬品局長のペニー・ルキト氏によって開かれ、パレスチナのマイ・アル・カイラ保健大臣とパレスチナ保健省からの20人の研究生が出席しました。一方、パレスチナ保健大臣は COVID-19 の大流行中のパレスチナ食品医薬品規制当局の設立の独立を支援するために、仮想形式の情報技術を利用することによるトレーニングに感謝の意を表しました。11月26日にインドネシアは第3回考古学及び小国フォーラムの閣僚会議に参加しました。この機会にルートビン・サルパンジャイタン外事投資調整大臣が代表を務めるインドネシアは、考古学及び東国フォーラムのメンバーである島及び軍と小国にCOVID-19 パンデミックの課題に立ち向かうために団結するよう呼びかけました。この会議はバーチャル開催され、参加国からの5人の大臣、参加国の24人の代表者及び6人の国際組織が出席しました。11
12月3日にジョクウィドド大統領はジャカルタからの国際障害デーを記念したバーチャル開催されたイベントの発言の中で、今年の国際障害デーの記念は障害者の保護のための強力な基盤を築く上での概念と連帯を確認するための勢いであると述べました。大統領は、政府は常に障害者が利用できる教育、健康、公用、インフラへのアクセスの平等と機会を増やすように努めていることを強調しました。政府が提供される様々なサービス、プログラムから障害のある人が一人も取り除かれてはなりません。省庁から地方自治体まで全ての関係者もこれを積極的に支援しなければなりません。12月6日にインドネシア政府はシノファク製の COVID-19 ワクチンを約20万回分を投与されました。ジョクウィドド大統領はバーチャル開催された演説の中で、シノファクワクチンは8月から西ジャワ州のバンドゥンで臨床試験で行われていると述べました。約20万回分のワクチンとは別に、政府は2021年1月上旬に到着する180万回分のワクチンに取り組んでいます。大統領は、完成したワクチンに加えて、インドネシアは、バルク原料のワクチンも購入し、それは、バイオファーマ社によってさらに、勝利されると付け加えました。12月9日にインドネシアの269地域で地域長選挙が同時に開催されました。ジョクウィドド大統領はこのパンデミック中の地域長の選出は民主的であるだけでなく、現行プロトコルの実施を確実にする必要があると述べました。12月10日はバリのヌサドゥアで開催された第13回バリ民主主義フォーラムが、インドネシアのレッタ・マスリ外務大臣によって正式に開かれました。レッタ大臣は発言の中で、 COVID-19 の大流行中及びその後に民主的価値と春光を維持することの重要性を強調しました。以前のイベントとは異なり、第13回バリ民主主義フォーラムが限定的に開催されました。 COVID-19 の大流行により、このフォーラムの参加者は50人までです。リスナーの皆さん、これで2020年のカレイドスコープは終わります。